エンドロールのその先で。皆さんどうも、雪乃さやかです。
どうも、マドレーヌです。
え
いいんじゃないそれぐらいは。
いい？ということで、この今の名乗りで今回取り上げる作品が分かった方はもう見たってことですね。
そうですね、はい、
はい、で、本当は
ネガ像です。
はい、ということで今回も私たちでお送りしていきたいと思います。
はい、
今回の作品はですね、ちょっと私は詳しくなくて大変申し訳ないんですけれども、はいはい、メガゾーさんは好きで見ているということなので、
はいはい、私はまあ、前の作品からもそうですし、今回、主役が、今回のシリーズで5作目で変わるという、はい、そのシリーズのリブートもからもずっと追っかけてますね、はい、はい、
ということでもうお気づきだと思いますが、はい、のんびりやっていきたいと思います。はい、
この番組はゆきのとメガゾーの独断と偏見によりお送りいたします。
改めまして、どうもゆきのさやかです。
どうもフィリックスです。
ちょっと何回もやると嫌われますよ。
はい、
はい、ということでこの番組は私ゆきのさやかとメガゾーが映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組となっております。
はい、ネタバレなども含みますし、見てない人には伝わらないこともあると思うので、はい、ぜひ作品を見た後にこの番組を聞いていただければと思います。
うん、はい、ということで皆さんもうお分かりかと思いますが、
はい、
今回語る作品はこちら、
映画007 No Time to Die。
ジェームズ・ボンドの活躍を描く00シリーズ25作目。
はい、
ダニエル・クレイグが5度目のボンドを演じ、前作から引き続きレア・セドゥをはじめとする数多くのスターが出演。はい、そして新たに、はい、ボヘミアン・ラプソディのフレディ・マーキュリー役でアカデミー賞主演男優賞を受賞したラミ・マレックが悪役として登場します。はい、今回の監督は日系アメリカ人のキャリー・ジョージ・福永さんです。
はい、ということで、はい、ざっくりとしたらすじを、00エージェントの現役を退き、ジャマイカで穏やかな生活を送っていたボンドのもとに CIA 出身の旧友フィリックス・ライターが助けを求めにやってきたことから、ボンドの平穏な日常は終わりを告げます。うん、秘密研究所から生物兵器とともに誘拐された科学者を救出するという任務に就いたボンドは、うん、その想像を超える過酷なミッションの中で世界に脅威をもたらす新たな黒幕を追うことになるが、しかもスペクターも出てきますというのがざっくりとしたあらすじですね。
はい、
はい、
まあ、これ私の007の情報が古すぎたんですよ。
はいはいはい、というのは
もうずっと見てなくて、00といえば昔 の、はい、あのショーン・コネリーとかが一作ごとにボンドガールと出会って恋に落ちたり、
落ちたかったり
落ちなかったり銃撃戦したりとかって思ってたら、なんと続いてたって。
続きものですよ、続きものですよ今回このダニエル・クレイグが主役になって5作目なんですけども、はい、15年前にカジノ・ロワイヤルという作品のこうリメイクかつリブートで、うんうんうん、今回のシリーズが始まったんですけど、はいはい、それはもともと若きのジェームズ・ボンドが00になる、
うん、はいはい、
そのところから新たに、映画化し始めたなので5作まとめてみるとより面白いとは思うんですけど、うん、とはいえ今回この1作だけでもまあ、はい、面白がれるようにっていうのはやっぱり15年前にリブートしてるので、うんうん、若い人は全然前のを見てない、
うん、
それでもやっぱり観客は増やさなきゃいけないし、はいはい、っていうので、まあ、そういうことも含めて、うん、こういう作品になってるのかなって、作品の内容にも関係してるのかなとは感じましたけど、はい、なので全然こうショーン・コネリーのなんかこうエロかっこいい感じとかは違うんですよね。は
い
は
い、いやびっくりしました、はいはい、ファミリー映画
いやいやなので先ほどのそのカジノロワイヤルが公開される前、はい、ダニエル・クレイグになるっていうのが出た時に、はい、これはもう散々こうメディアで叩かれたんですよ。
あ、でも昔のボンドだと黒髪で、はい、みたいな。
そうそうそう、うん、それが金髪だし、はい、なんかどっちかって言えば、まあ、なんかジャンルで言えばプーチンに似てるじゃないですか。
瞳も青いし
だからどっちかって言えば、まあ、ロシアにはすごくこう潜入しやすいよねと思うんですけどまあ今回のジャマイカとか、はい、あとはキューバとか、
あ、浮きますね、
むしろ目立つよねっていうねその感じもなんかまあ面白いですよね。そのやっぱり昔とは違ってくる、まあ、15年経つと だいぶ変わってくるわけ
で、そうですね、時代もね、変わってきてますからね。
なのでまあね、あの後々話が出てくると思うんですけど、うん、新しいダブルは何かやっぱり違う人を選ぶっていうのは、うん、そのスパイが活躍する国が変わってきてるっていうのもあるのかなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、はい、で私はこう、はい、見ずに行ったんですけど、まあ基本的には楽しめましたよ、はいはい、あ、かっこいいみたいな、
かっこいいですよね、
はい、っていうちょっと上っ面の感想しか言えないので
あれですよね、
語ることってあんまこうないじゃないですか、
まあ
そ前作見てないから、はい、
前作見てなくて、そうですね、だから前作見てなくても語れる部分と、
はい、
まあ逆に言うと先ほど話したように、
はい、
初めてのお客さんとしてどう感じたかっていうのは、うん、
はい、
結構なんかなんですかね、前に話したゴジラ対コングみたいな、
うんうんうん、
そんなノリでお話すればいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、なのでこうちょっと深かったり前回のところとつながるところはちょっとメガゾーさんにお任せして、
深いかどうか分かるんですけどね、
はい、はい、でですよ、
はい、
今回その入り、はい、まあ、オープニングがかっこいいなっていうのは多分、は
い
は
い
は
い、いつもです、
いつもなんだろうなっていうのは思ったんですけど、はいはい、最初にサフィンが登場するシーン、あれ怖かったですね。
あ、かっこいいですよね、うん、怖いしかっこいいし、
なんかシチュエーションも良かったですよ、
はいはいはい、
あれってお父さんが残した家で、
家です、
だから警備とかもできるようになってたんですよね、
セーフルームがありましたよね、はいはいはい、だからあそこに入りたかったけど入れなくて、うん、まあお母さんはアル中で、
うん、
でもうあんな寝ながらタバコ吸ってお酒飲んでるから、うん、で殺されちゃうから最終的に火つくよと思ったんですけど
確かに
火はつかず、
はい、煙はね残ってました、ね、
でセーフルームにも入らせてもらえず、
うんうんうん、
っていうので、あの時こうマドレーヌが遊んでたのって、
はい、
あれタマゴッチですかね、外国版の。
あーでもそんな感じでしたね、
なんかそんな感じでしたよね、ストレスだから食べ過ぎちゃうのよとか言ってて、
うん、
であの時にマドレーヌが何歳なんですか、
小学生ぐらいですかね、
そうですね、
うん、
でタマゴッチみたいなもので遊んでたマドレーヌの部屋に、はい、初代のアイマックってモニターが一体型になってて、うん、後ろがこうカラフルな色になって、
はいはいはいはい、あのオレンジとか、
はいはいはい、うん、今調べたら1998年の発売なんですけど、
うん、
多分あの頃という設定で考えると、2年として24号、
あ、
もっと上だよね、いや 今のマドレーヌ、
もっと上です ね
だからやっぱり欧米人ってちょっと年上に見えるかなって思いながらも
確かにね、その後々にそのサフィンとマドレーヌの年齢設定と、
年齢差がちょっとよくわからない、
一緒ぐらいじゃないみたいな、
そうなんですよね、助けたあの子と、
うん、
もうお前ら年一緒ぐらいになってんじゃんっていうのはなんかひょっとしたらものすごくどっちかが高速に近いスピードになると
オールド
そう
オールド
のところに入ってきたのかなっていうねそのマドレーヌがでぐらい、ちょっとそれは気になりましたよね、
うん、それか、はい、サフィンが、まあ、後々出てくるんですけど、うんうん、若返りの薬草を煎じて飲んでるのかもしれない、
はい、なんかまあ結局そこが今回の話の入り口であり出口であり、
うん、
そして若くして親を亡くすということの、
はい、
が大きなテーマ、
はい、
だからまあ最後まで言ってしまうと
ネタバレも
いやということだと思うんですよね、
まあ確かにね、
はい、でまあ、それは一つの、まあ、テーマとして、
はい、
まあ、とはいえ先ほど生野さんがおっしゃったみたいに、
うん、
とにかくアバンの部分が、
はい、
まあ、毎回かっこいいんですけど、
うんうんうん、
今回もそこからサフィンから始まってからの、
うん、まあ、曲が流れて
流れて、しかもそこから現代にポンと飛んで、
はい、
で大きくなったマドレーヌと、
うん、
いい仲になってる、
うん、
ボンドみたいなところがね、
はい、
かっこいいですよね。
だその関係になったのは、うん、皆さんも私と同じ状況で、はい、
まあ、
まあ初めましてですね。
初めましてじゃないんですよ、だからそれは存じ上げてる人と初めましての人がいて、
あ、
前の話はを前作を見ていれば存じ上げております。
あ、そうなんですね。
逆に言うと初めましての方でも、
はい、
あんまりそんな気にならなかったですよね。
何が、
なんだろうこの人みたいな。
あ、マドレーヌ、なんだろうこの人っていうか、う
ん、どんな感じ
だから今回から見たっていうと、
はい、
お父さんがスペクターで殺されたと、
はいはい、
そう考えるとあ殺し屋なのかなってちょっと思っちゃうんですよ。
なるほど。あ、娘も
そうだから、うん、だから殺し屋に育てられたから娘も サフィンもあんなにバンバン打ってたんだ。
あ、なるほどなるほど。あ、でも確かに最初の部分できっちりあのキッチンの下のシンクの下のところで銃を見せといて、
はい、
それがなくなってて、うん、しかもそれでバンバンバンって打つっていうのは、うんうん、まあ普通子供
打てなくない、ま
セーフティー外せないよねみたいなのあると思うんですけどそれはそうですよね。
そうだから訓練された子供、うんうん、
はいはいはい、
だからあなんか特殊任務についてる女の人がボンドとそういう恋仲になってるんだ、
はい、なって
んだ
なっていう感じにはなってるってことね。
でも、はいはい、違うと、
うんうん、
なんかドクター精神科医、
あその後ですね、はい、あのその後、まあ、結局マドレーヌはミスターホワイトっていう、はい、そのスペクターの娘であるってことを、うん、ボンドは知らないわけですよね。
言おうとしたけど、
そうですね、
言おうとする直前で、うん、トラブル発生みたいな、
はいはい、そうなんですよね。だからそこで、結局お前俺のこと騙してたのかよ、うん、みたいな感じになって、うん、あの5年後でなるんですよね
そのお前俺のこと騙してたのかって言って、はいはい、車乗れって言うじゃないですか、
はいはいはい、
でも車に放り投げるとかじゃなくてちゃんとドアを開けて閉めてあげる。
それやっぱりイギリス紳士ですからね、
はい、あとあの銃撃戦で撃たれるじゃないですか、はいはいはいはい、だからボンドカーの車のガラスはめっちゃ強いな。
あそれはもうそれ
も昔から
ボルトですよそのあのアストンマーチン の, そのボンドカーっていうのはもういろんなガジェットが入ってて、うん、もちろん防弾だし、はいはい、あのあそこに出てくる
マシンガン、
マシンガンもあるし、まきびしの爆弾みたいなのも出てきたし、うん、あれはもともと昔からある設定で、
ショーンの時も
そうです。で、あのなんだって言えばこうボーンと飛行機、戦闘機の、
はいはい、
あのパイロットみたい座席みたいに、うん、あの座席がボーンと飛ぶ時もありますから、
それなんか見たことあるかも。
だからボンドカーは、うん、そうです。その昔からそう。でボンドカーで言うといろいろと多分今回について私は結構なんか。愚痴っぽいことを言うと思うんですけど、はい、まずやっぱりジェームズ・ボンドがなんか女にデレデレしてるっていう状態がもうなんか違うだろうと思っているんですよね、
うんうんうん、
で、先ほど の, そのカジノロワイヤルでリブートしてから、はい、まあ、途中で、今回お墓参りに行くベスパーっていうファムファタールがいるんですけど、
は
い、
初めましてで
した、はい、初めましてですよねで彼女が死んでしまったことによって、うん、ジェームズはかなり心を病んでというか傷ついて、はい、うん、もう恋なんてしないもんみたいな感じのスタンスだったんですよ、うん、
はいはい、
なのにそのマドレーヌといい仲になって、
うんうん、
リゾート地に行きね、
はい、
でそれはまだいいんですけど、これ一個気づいたことがあるんですけど、はい、あの海から上がってホテルに行くあのシーンがあるんですけど、はい、アストンマーチンに乗せて、うん、こう助手席に乗せて運転してるんですね、
はい、
でもあれ最初のシーンは左側通行、左側を走ってるんですよ、
うんうんうん、
あれここはイギリスなのかなと。
あれ右ハンドル、
右ハンドルです、
うんうんうん、
それは日本と同じ、イギリスは左通行なので。
ああ、そうかそうかそうか。
で右ハンドルのアストンマーチンで、
うん、
なんかカーブガーッと膨れて右側走ってるけど、うん、これ完全に左側走ってんな、あれイギリスなのかなと思ってたんですよね、
うんうん、
でトンネルに入ります。
はい、
たらトンネル入ってトンネル出ると石畳になって、そこイタリアなんですよね、
うんうん、
で右側通行なんですよ。ということは
国境を越えた、
国境を越えたとしたらまあ一番近い多分左ハンドルは海にも近いし、スペインの南のところにあのジブラルタルっていう、はい、イギリスのこう自治区というか直轄のところあるので、はい、そこ左側通行なんですよね、と思うのか、それともやっぱりマドレーヌに夢中になってて逆走してたっていうねそれはね、本当にそれを見た時にそのパッとやっぱりどうしても左側かな右側かなってこう意識して見ちゃうんですけど、
あれじゃない、右の方がカメラ映えするからじゃない。
いやいやいやいやいやそれで、それは最後の本当のラストシーンで、今度はそのアストンマーチンをマドレーヌが運転するシーン
なんですけど、うん、
同じとこだと思うんですけど、うん、そこの時はマドレーヌはちゃんと右側走ってるんですよ。
やっぱ
マドレーヌはフランス人だから右側通行なのかなっていうえ、国籍でどっち走ってもいいのみたいなちょっとどうでもいい話ですけど、
そんな細かい何回見たんですか。
僕今日2回目をやっ
と2回見たから気づいた、
はいはい、1回目の時に気になったんですよね、うん、このなんでこの左側通行なんだろうと思ったら、パーンと行ったら今度右側になっててイタリアだから、どっから走ってたのかなと か例えばその話でいくとサフィンが来たマドレーヌの元々の家、
うんうんうん、
最終的にまたマドレーヌがそこに逃げるじゃないですか、はい、でそこまでもロンドンであのボンドカーを出して、うん、出したジェームズ・ボンドは車で行くんですよね、
はい、
イギリスから多分あのドーバーのトンネル通ってぐるぐるぐるぐる行ってノルウェーまで行ってるんですよね、うん、あそこノルウェーってちゃんと言ってますから、
うんうん、
ボンドよく乗るな車っていうね
あれかもしんないよ船旅
あなるほどね、
うん、
フェリー乗せて、
はい、
あそうかもしんないですね確かにごめんなさいそんな
ボンドの移動手段まで
本当にどうでもいい話ばかりになっちゃいますけど、まあそれでまあタイトルが来ます、
はい、
でタイトルもね、
うん、
かっこよかったです、
ね、かっこよかった、うん、っていうかやっぱ曲がかっこいいんですよね、
はいはいはい、ビリー・アイリッシュ、
はい、だからこう若者を取り込もうっていうのはやっぱありますよ ね、
うん、今時っぽいっていうか、うん、スカイフォールはアデルだったり、
うん、旬な人なの、
はい、そうですね、スペクターの時はサム・スミスでしたし、
うんうんうん、
そういう部分ではかなりやっぱり新しい人をちゃんと主題歌に、
うん、
でしかもそれのタイトルも合わせるというか、うん、合わせるんじゃないともちろんありますけど、
だからそのオープニングで、はい、こう遺伝子の DNA の螺旋、
はいはい、二重螺旋構造ですね、は
い、になってたじゃないですか、はいはい、それ後々考えたら、うん、あこういう話なんだっていう
これはあの
毎回そう、
ま、そうですね、あのだから後で見るとおっと思ったりとか、うん、あとだからその二重螺旋で言えば、二重螺旋になっているものがボンドが持ってるちょっとピストルみたいなものにはあんまり詳しくないので、はい、ガジェットで多分有名なあれなんですけど、
うん、
それが並んでてそれが一発ずつバンバンバンバンバンバンって、
はい、発射されてそれがあの遺伝子のその螺旋を作ってくるんですよね、はいはいはいはい、
それも今回のラストをちゃんと暗示してんだなって、
はい、あーなるほどね、
思いましたねやっぱり、
うんうん、
だからその2回目見ると大概もっとよくわかるっていうのも、はい、まあ何の映画もそうなんですけど、
はい、
ダブローに関して言えば、うん、タイトル あの映像を見れば、
はい、
あもうあらすじ終わっちゃったなっていうか、うんうん、今回こういう話だなってあそこで止めてもアバンがかっこいいから楽しめるぐらいですよね、
はい、うんうん、そうですね、でそもそも今回は、はい、体内に入ると兵器になってしまう毒って言えばいいの、はいはい、
そうですね、なんかあのナノロボットって、はいはい、まあ、これ実際の医療現場でも研究はされてるし、うん、将来的にはそのナノロボットを体に入れて例えばそれを飲むと、うん、体中 あの写真が撮れるみたいなことって、うんうん、もう実用化ひょっとしたらされてるのかなぐらいな
聞いたことがあるん
ですけど、それのもっとちっちゃくて、
うん、
それがもともと最初のあれはそれ天然痘を使ってましたけど確か、うん、なんかそれがある遺伝子配列の人にしか効かない、要は遺伝子治療の逆張りですよね、
うん、だから触れた相手は死んじゃったり、うん、それを人種とかファミリーで殺害できたりして、
はいはいはい
はい、で一度それは体に入ったら除去できないんですよ ね、
そうですね、
うん、
そこら辺のなんかこう、まあ、最新の医学的なものも入れながら、はいはい、でもなんかちょっとおとぎっぽいっていうか、
うんうん、
ガジェット感がある感じも
確かに
ダブルオーらしいなと思いましたね、うん、
でも実際にありそうですよね、そういう遺伝子操作ってことでしょ、要はだからそういうのもどこかで開発されてるのかなとか思ったりして、コロナだってそうかもしれないです
ね、だからね、コロナの影響で本来ならば2020年の4月に公開される予定だった今回のものも本だけで遅れたわけですけど、うんうん、むしろなんかね、時代にシンクロするっていうか
変わってるのかな、台本も、
いや多分それも撮影されてた後だと思
うので、あそうなんだ、はい、へえ、じゃあたまたまだけど、
そうですね、
まあ、ちょっと今の時代に即してるというか、そうですね、そういうのはありますね、
だからそのものすごく細かく調整もできるし、
うん、
大きくもできるっていうのが、もともとでもあれを考えたのがヘラクレス計画っていうので、はい、M がやってるんですよね、
うんうんうん、
でお前の失態じゃねえかって
確
かに最後の最後でなんかジェームズみたいなことやってますけど、うん、なんか結局盗まれたのはお前で、うん、結局ジェームズ頼むよみたいな感じに最終的になってるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
しかももうボンドは引退してるわけですから、はいはい、でも復帰させてくれって言った時にはもうなんか逆ギレして、
う
ん、
そうですね
門前払いみたいなのするのに、はいはいはいはい、なんかM が全て悪いんじゃない
か、 M もね、だから結局その前の M から引き継いでるんですよ、
うん、
で M の前任者の M はジュディ・デンチっていう女性だったんですけど、それはあの MI6 の中で、はい、あのちゃんと肖像画もかかっていたりまして、でそれを引き継いだ今の M が、うん、まあ、あのヘラクレス、
うん、
あの計画をやっててっていうことだったんですよね、はい、で、それで今思い出したのが、ビジターっていうのをつけて、うんうんうん、MI6 に行くじゃないですか、はい、そのところで受付で あれもこのボンド、ジェームズ・ボンドっていうのはこれはいつも言う言葉なんですけど、はい、これを言うじゃないですか、
はい、
で受付ですが、あ、この人ジェームズ・ボンドかみたいなあのシーンもすごい面白かったですよね。
でもそんなに出さないようにしてましたよね。
出さないように知ってるけどやっぱり知ってるみたいな顔するじゃないですか
有名人なん
です。そうなんですね。
あと思ったのが、うん、サフィンが、はい、その何年後かに、はい、数年後にマドレーヌの元に、
まあ、あのカウンセリングに来るんですよね、
はい、でちょっと変わった変な人来てますよって言って、はいはい、そんなの言ったら失礼ですよ、はいはいはい、みたいに言って、
はいはい、
扉開けたら、はい、もう気づくじゃないですか。
そうですね。あと扉開けたらまずあいつ変な人ですよっていうのはその通りなんですけど髪の毛一本盗んでるんです
よね。そうそうそうそう。
であれまあそれで DNA を使ってるんですけどね、はいはいはい、多分ね。それでまあ確かに気づくと思うし、私は気づいてると思っている派なんですよ。
私も最初は、うんうん、あ気づいてて、うんうん、ちょっと牽制してる、うんうんうん、探り合いみたいな、その親の死みたいなことを言ってるのかなと思ったら、うんうんうん、箱を開けると、はいはい、その
能面が出て
きて、能面が、はい、割れた能面が出てきて、はいはい、そこでなんか全部を思い出すみたいな反応だったじゃないですか。それは違うの？トラウマが、
いや私はあれトラウマの象徴だから、やっぱりそれは気丈に接しようと思ってたけど、はい、崩壊してしてしまった瞬間なのかなってい う, あの能面も、はい、ラミマレックが顔が小さいのか、うん、能面がでかいのか問題っていうのがあって普通の能でやる時って、
はい、
能面ってすごい顔よりちっちゃい、
余白がね、
余白があるじゃないですか、
はい、
あれ完全に顔隠れてて、うん、それはもちろん顔がちっちゃいのかもしれないし、
うん、
能面が小さいと顔バレしちゃうからかもしれないんですけど、
はい、
あれなんか変な能面だよなって思いませんでした。
あれじゃないですか、だからそのラミマレック演じるサフィンの、はい、その顔にこう皮膚に症状が出てるじゃないですか、うんうん、あれを全部覆い隠すための面、
はい、ってことは特注ですよね。
特注品作らせてるのかな日本好きだなっていう。
そう、ね、まあ、なんかところどころにちょいちょい出てくるあの日本感っていうのは、はい、なんかね、先ほどのその監督が日系だっていうことと、うん、多分それもあって、まあ、監督が出そうと思ったのか、でもやっぱりオリエンタルな感じっていうのは未だに気になるのか、
はい、
とはいえあの日本って結構もう市場的にもそうだし、この前のゴジラコングの時に話したように、はい、うん、どっちかって言えばもう東京ってかっこいい街じゃなくなってる、
うんうんうん、
とこあるじゃないですか、はい、でもやっぱりこういう能面とか畳とか、う
ん、昔ながらのね、はい
はい、あとね今回もなんかサフィンの、
はい、着てましたよね、
服がなんかヨーダの孫でしたみたいな顔してたりとか
確かに確かに、
やっぱりあるんでしょうね。
そうそう、
うん、でもそういうのはまあ今でこそこうコロナなんでなかなかインバウンドが全然なくなってますけど、うん、まあ、我々の国もそういうものにすがって生きていくしかないのかなと思うぐらい、やっぱり一種の観光資源というか、
確かに
アトラクティブなものなんだなと思いましたね。
土下座もしてたし、
土下座もしてたんですよね。そうなんですよね、
正座と土下座してたから
あの土下座ももちろんね、そのなんか隠れて最後撃とうとするっていうのがあるんですけど、はい、それで言うとあのパーンと畳が落ちて、
はい、
こうサフィンとあのマチルドが落ちてくる、はいはい、あれも完全にあの舞台の奈落のあれですから、
そうですよね、
もうものすごく日本ですよね、うん、
そこによーとかなんなくてよかった
確かに後ろに立ってる衛兵たちがね、
そうそう、
よっぽん鼓とかポンポンポンとやっても
違和感ないシーンだったから、うん、でも綺麗でしたね。
そうですね、あのね、それをその前のそのサフィンの島の話ですけど、はい、庭園のところもね、うんうん、ちゃんとあの石のところに玉砂利をこうやって綺麗にこうやってやってたりとか、
はいはいはい、あれって実際の庭師さんは、はい、ああやって線引くんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。あの、こういうトンボにこういうのがついてるみたいなやつを引いて。
だけどさ、はい、トンボのさ、熊手みたいなやつでさ、はい、引いてなかったよね。
え、こんなやつで引いてませんでした？
引いてなかったんですよ。なんか、クリケットの先みたいな。
え、でもいくつかには分かれてます
ん
でした？
分かれてなかったんですよ。
あ、本当ですか？
だから、え、一本一本引いてるの
って。じゃあ違うかもしれないですね。
多分私の見間違いじゃなければ、
ね、ちょっともう一回見てみますね、
はい、そしたら3回目、
あ、3回目ね。
で、それで思ったのが、そのマドレーヌ の、 そのカウンセリングルームに来た時に花が生けてあって、はいはいはい、で、それがジキタリスっていう花だと、はい、で、調べたんですよ、はい、00に過去に出てきてるのかなと思ったら、はいはい、カジノロワイヤルで、はいはい、そのマティーニに混ぜて飲ました毒の花だったみたいで、はいはいはい、でもそれをマドレーヌが飾ってるってことは、はいはい、あえて、
いや、それは多分偶然とオマージ
ュと思うじゃないですか、はいはい、だけどそれジキタリスだよっていうのはサフィンが言うんですけど、はいはい、島に行ってお茶飲めって言われた時にこれはこういう毒でってマドレーヌが言ってたじゃん、だから、あ、この人植物に詳しいなって思ったんですよ
なるほどなるほど、
だからあれと思って、
そのカジノロワイヤルの時に盛られた毒と一緒だっていうのは多分それはつなげるためのオマージュで、
はい、
というのはカジノロワイヤルの世界には、うんうん、マドレーヌは関係してないので、うんうん、まあお父さんは関係してるとしても、うん、
じゃあ偶然なんです
なのかなと思いますけどね。
でも毒の、はいはい、さあ花の名前言えるのは、
ないですね、もうそうですよね、だからやっぱりそれは、あ、そうです、お父さんが殺し屋だったかもしれないです、
う
ん、
そうなの
ミスターホワイト、ね、
だからああいう自然の中で育ってて、はい、うんうん、だけどお母さんがアル中だったら花の名前教わらないよなとか思ったんですよ、はいはい、
そうですね、お母さん喉乾いたってで呼びつけられて、うん、で薬も一緒に飲む飲むっつって赤ワインで飲んでます
からねっていうのがちょっと気になりましたね、はいはい、そのマドレーヌが花の名前に詳しいのって、はい、触ろうとしてた子供が触ろうとしてたやつのお茶でしたっけ、
あれもちょっと私ちょっとよく分かんなかったんですよね、はい、っていうのはあのお茶の中に突然なんかハエみたいなの2匹、
あれ違う、あれハエじゃないでしょ、
ハエじゃないのあれ、
違う違う違う、あれがあれでしょ、植物の実ってこと
だ、
なんで、
ああ、それ全然2回見ても分からなかったですよ、なんでこれ突然お茶が気化してそれで飛んでたハエが落ちてきてそれを飲めって言ってなんかすごい嫌がらせだよなって思った、そうなんですか、あーよかった、
珍しいメガゾーさん子供が触ろうとしてた、はいはいはい、毒草でしょ、
はいはい、ありましたね、
の実 を、
身をそのお茶に入れ て、
入れて、だから
殺そうとしてたんですか、
いや、それ飲むと目が見えなくなるっていうのが、はい、はったりなのか何なのかっていう、
は
い
は
い、
あ、
それをなんかかけてたじゃないですか、はいはいはい、だけどそのかけた相手って義眼だったから義
眼です、ね、
見えるのかなとか思ったり、
いや、その後は見えてましたよ、最終的に、
逆の面も見えてたでしょ、
いや、見えてましたから、見えてたからあの爆発させたんですか、はい、そうか、でもやっと今分かりました、私ずっとあのお茶の
虫が入ってる
分かんなくて突然2匹の虫が落ちてきて入ってそれ飲めって言ってると思ってどういうことなんだろう、どういうことなんだろうって本当はすごい分かんなかったんですよね、なんか正直言うと今回長いじゃないですか
長
くてアバンはすごいかっこいいんですけど、うん、なんかこのボンドの家族の話とかって正直いらないんですよね、
まあそうですよね、そのなんて言うんですか、私生活がわからないこそかっこいい美学がボンドだったっていう、はいはい、
ただやっぱりこのようなご時世になってくると、はい、やっぱりボンドガールを引っ掛けて、うんうん、お姉ちゃんみたいな感じはもうミートゥーのこともあってめちゃくちゃ叩かれますから、はい、まあボンドもあのベスパー一途っていう風になったんだと思うんですけど、
一途じゃないじゃん、
一途じゃないんですよそうそう、だからなんて言えばいいのかな、なんかもうボンドガールというものが、
はい、
これは多分あの前作を見ている方はお分かりになると思うんですけど、うんうんうん、スカイフォールで、
はい、
M こそがボンドガールだったっていうことになるんですよ、
うん、
でそれで、
うん、
もうスカイフォールで今回のダニエルシリーズは、
はい、
私は終わるべきだったなとずっと思ってはいるんですけど
いるいるこういうファン
ただスペクターも今回のノータイムトゥダイも面白いですよ、
うんうん、
ただやっぱりその5部作よりは3部作で終わってた方が、はい、完成度高かったんじゃないかな、でもダニエルのボンドはかっこいいからっていうのの、うんうん、こうないまぜな気分のままです、
だから私はそのボンドガールとの恋っていう昔のイメージで言ってるから、はいはいはい、パロマが出てきた時に、はいはいはい、かわいいって もっと見たいこの子。
あ、そうですよね。
めちゃくちゃ可愛いって思ったんですよ。
思いましたね。パロマの出番はもっと欲しかったですけど、そう、あのその前に、ジャマイカであのノーミと出会うところもそうなんですけど、はい、ボンドガールかなみたいなところと、うん、ボンドガールとさっき話してたその恋するんじゃないかなみたいなところでいくと、はい、ノーミが、うん、まあバイクで送ってくれて、はい、ボンドの家に行った後に、はい、こうお酒飲むと、はい、こっちベッドルームとか言って、
うんうん、
その瞬間ボンドちょっと鼻の下伸びてるんですよね。あれ取れんのかなみたいな。それでもそうじゃないじゃないですか、
はい、
で今度パロマが、はい、あのワインセラーにボンと入った時に、うん、もうなんかどっちかって言えば押し込められたみたいな感じで、はい、でボンドの服バーって脱がせる時にまた鼻の下伸びてましたよね。、
はい、
そのなんか今回のあれやれんのかな俺みたいなのはなんかこう年老いてきたボンドがなんかまだでも俺現役みたいな感じがちょっと楽しかったんですけど、でもそれもやっぱりノーミーもそうですし、
はい、
あのパラボもそうですし、うん、必要以上にこうボンドに依存しないというか、
うん
う
んうん、
ちゃんと一人で立ってる感じっていうのが、はいはい、あの今までとは全然違いますよね。
確かに。
だからパロマが、うん、ずっと3週間しかトレーニングしてないの3週間しかトレーニングしてないのって言いながらめちゃくちゃ強いじゃないですか。
そうそうそう、
あれもすごいかっこいいですよね。
あのパロマのその髪型とメイクと洋服がもうバッチリ決まってましたよね。
決まってましたね。
もう可愛いな。
しかも右側の髪の毛が垂れてるから、うん、ちゃんとあのイヤホンがバレないんですよね。でもボンド見えるよねっていう。
男の人はね、でもみんなイヤホンだらけでしたからね。
イヤホンだらけだったからね、そうそう、確かにね、そうですよね。
やっぱああいうビシッとしたスーツ で女性もドレスでっていうのがちょっとイメージ、
かっこいいですね、確かにそうですね。そうそう、いつもタキシード着て、そしてちゃんとバーカウンターで、
はい、
ウォッカマーティーニを頼むわけですよね、うん、マーティーニをステアせずにシェイクで。
でもボンドあんま飲まないよね。
そうですね、その飲んだくれる時は、はい、ダメな時もあって、うん、今回もでもパロマとパーティーで、まあ、スペクターとこうやり合った後に、はい、まあ一回落ち着いたところで、うんうん、ポンと、ね、バーカウンターの中からまたウイスキー出して、
はい、
乾杯したりとか、うんうん、ああいうのなんかやっぱりちょっとキザだけどかっこいいっていうか、
こじゃれてますよね。
こじゃれてるし、やっぱりなんていうんですかね、ちょっとギャグっぽいっていうのかな、うん、なんていうのかな、ちょっとおふざけの、うん、それはひょっとしたら昔のそのショーン・コネリーがやってた時代のあの感じと似てるんですけど、はい、
うん、
でもやっぱりカジノロワイヤルでこうリブートしてからはどっちかっていうとこうなんですか、ハードな、
はいはいはい、
あのスパイとしてのボンドみたいな感じだったので、うん、それがかっこよかっただけにマドレーヌにこう鼻の下伸ばしながらそれと別れて5年後なんか若い姉ちゃん来たら鼻の下を伸ばしてる、
はい、
ちょっとおじさんになったボンドっていうのが、うん、なんかちょっと親近感も感じるなっていうか、うん、それもなんか良かったって言えば良かったんですけど、うん、でも家族とのこととかはなんかいらなかったなと、
まあね、
うん、ずっと思っちゃいますね。
そう、もうまあ、うん、ネタバレなんですけど、はい、マドレーヌがひっそりとボンドの子供を産んでたんですよ。
そうですよね、マチルドっていうね、
はい、でそれをサフィンがさらってくんですけど、はい、僕と一緒にいたくないなら、はい、の去っていいよって言ったら、子供はもう残酷だから、
はいはいはい、
去ってっちゃうんですよ。
そう、去っていくんです。しかもそれを追いかけないっていうのも、
そう、そこもなんか都合が良すぎて、
そうなんですよね。
でなんか危ないってなったら、はい、ポッと子供が出てきて、
はいはい、だからなんか、はい、危ない時は隠れてなさいって言われたからっていうのは。
でもあんな地下からさ、てってってってってみんなどこに行った、地下はどこだ、この畳の部屋にみたいな、どこだどこだみたいななってるのに、
はいはい、
都合のいい時にこう、
すごい、すごいんですよ。
都合のいいアイテムとして使われてるっていうのが、
まあそうですね、
なんかねっていう感じでしたよね。ね、
まあ、あの子一応フランス語を喋るという設定だから、はい、あとほとんど喋らないじゃないですか。一番意味がある会話って、うん、そのノルウェーから逃げてる時の、うんうん、あの車の中で、うん、カニ刺されちゃった、カニは友達いるのかな、うん、多分いないねとか言ってることぐらいじゃないですかね、うんうん、
だからそれがサフィンってこと
なのかなっていうぐらいなんですけど、うんうんうん、なんかちょっとねもやっとしますよね、
うん、次のボンドがさ、
はい、
あの子だったっていうあの子で一本映画撮ろうとしてるのかな。
いや本当にだから7代目のボンドは
女性かもね、
誰かがね、そう、一応あの今回、うん、ノーミが、
はい、
007になって、はい、でも先輩ボンド先輩で、うん、あのボンド先輩に返しますよって言ってやるじゃないですか、はい、うん、だから多分新しい人がまたシリーズをやるんだと思うんですけど、うん、はい、これ後の方で話します。それ
は、はい、私すごく疑問に思ってることがあって、うん、はい、例えば潜入者とかで、はい、こうドア開けるじゃないですか、はい、で潜入するじゃないですか、ドア閉めないのって毎回思うんですよ、
はいはいはい、
例えば敵が来て追われてる時とかもドア開けて閉めないじゃん、
はい、それはいいんじゃないですか。
いや隠れる時だけ閉めるけど、はいはいはい、だって開いてたらさこっちにいますよっていうことになっちゃうし、なんでみんないつもドア閉めないんだろうってすごい思うんですよ見てると。
一つは、はい、潜入してる場合ですよね、
はい、
ドアを開けるときは音はあまり出ないけど閉めるときに音が出やすいという可能性、
うんうんうん、
もう一つはやっぱり映画だと絵面としてダサいそれやっぱり豪快さと繊細さを合わせ持ってほしいじゃないですか、
うん、はい、細かいかな、
細かいかな、それでちっちゃくシーッて閉めてるところまで描いちゃうと
囲われ
る、まずそういう体が縮こまると背筋がまず丸まりますよねそうするとやっぱりかっこ悪いということなのかもしれないですね。それは考えたことなかったけど確かそうです。
いやそうなんですよ、だって誰もいないかったよ、はい、潜入者はいませんっていう状態にするにはやっぱ閉めた方がいいじゃないですか、
来た時よりも美しくみたいな、ね、
そうそうそう、置いたものも置いた場所に戻すとかさ、
ね、確かに。
なのにドアはみんな閉めないんだよなとかあの層とかもそうです、
はいはいはい、
なんでみんなドア閉めないんだろうと思ったりしました。この謎が分かる方はぜひ教えてください。
そうですね、確かに、
はい、
あとはなんかもう本当にどうでもいいことなんですけど、先ほどのその車の話で、
うん、
私最初に見たのはもう風切りの次の日とかぐらいに見たんですけど、はい、新宿の東宝シネマなんですが、予告編の中に、
はい、
サフィンたちが乗ってる車の、レンジローバーのディフェンダーって車だと思うんですけど、はい、それの宣伝が入ってたんですよ、うん、
かっこよかったあの車
で、バーンって車が走ってて、ディフェンダーは誰にも負けないみたいなCM で、あ、かっこいい車、今回これ使うんだなと思ったら、
はい、
ボンドの乗ってるトヨタのランクルーもうガチガチ負けたじゃないですかそれに笑っちゃって、でもなんかこれをトヨタをまた上げるのも福永監督だからなのかなと思ったりとかというなところにもちょっと変な日本趣味なのかなっていうか、
あれじゃない、ランクルがあんなにボコボコにされても、
はいはい、
あの頑丈なこの外装で、はいはい、大丈夫ですっていう CM、
それだからそうするとトヨタの話になるじゃないですかレンジローバーが多分あれ車両協力としてる関係で、はい、そのさっきの CM が映画館に流れたと思うんですけど、うんうん、
そのトヨタ車のランクルに乗って、うんはい、あの隠れ家というか、はい、マドレーヌの家から逃げるじゃないですか、はいはいはい、でもボンドカーで逃げた方が絶対安全じゃない？
あれはやっぱり周りが自然だからです
よ。だからさ、もう自然の中に突入していくっていう前提で、
そうですよね、最初はもともとは NATO の基地があるところまで行くだけの予定だったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう
そうですね、確かに
そういう理由付けとかもちょっと気になっちゃうんですよ、うん、
ボンドのアストンマーチンはツーシーターじゃないですか。
あ、そっか、
そう、
あ、そうそう、そのアストンマーチンが、はいはい、ミッドタウン日比谷の1階に、
はい、あ、そこにあったんです、
はい、特設会場があって、はいはい、あ、なんだろうって思ったら、うん、00の宣伝がすごいいっぱいあって、はいはいはい、あの能面と、
はいはい、
あのヨーダの弟子ですみたいな洋服と
はいはい、はい、
あとそのボンドカーがあったんですよ。で後日来るから写真だけ撮って、はいはい、後でじっくり見ようと思って、はい、後日見に行ったらもうなかったでもかっこよかったです、うん、写真は私のツイッターにあげますね、
はい、うんうん、ですよね、はい、ボンドカーといえば最初のそのアバンのところの、
はい、
イタリアンのマテラって町だと思うんですけど、うん、そこで、まあ、みんなに追い詰められて、
はい、
でどうすんのどうすんのっていう感じでマドレーヌにこう迫られて、うんうん、最後結局こうガジェット使ってバーってこうスピンしながら銃撃するじゃないですか、
はい、
あれですごい気になったのが、うん、広場にキオスクってあるんですよね、はい、キオスクボロボロになってるんですよあそこ絶対に普通におじちゃんとかおばちゃんが店番してるだろうに、
ね、
死んでんじゃねえかなと思ったりとか、うん、それはなんか今ふっと思い出しましたね。
確かに
で、あとイタリアはやっぱりさすがだなと思ったのが、うん、警察が来るのが遅い
そのイタリア人の休んでる、
まあだからそうなのかなと思うぐらいなのが、まあね、世界遺産の町のマテーラっていうところだと思うんですけど、うん、サッシっていうそのちょっと閉鎖的ななんか洞窟住居があるんですけど、はい、そこの、まあ、あの町って多分ちょっと山の上なんじゃないですか、うんうん、で電車はあの一応町の下の方走ってるんだと思うんですよね、はい、でそこまで降りてきてる間に、うんうん、非常線が張られてない、ね、
確かに確かに、
で普通に警察じゃなくて警察も誰もっていうか警察とか警備がいるかもしれない、うん、あの駅の真正面にあんな銃痕だらけのやつキッて止めて
でボロボロのボンドが女の人の手を引いて電車のホームに線路を渡って乗せるっていうもう目立ちまくりの中で、
なんで捕まらないさすがイタリア警察みたいなね
なるほど、
それは思いましたね、
偏ってますね、まあ、見方がね、
まあていうか、まあ、なんか いろいろとこう気になる部分とか、うんはあるし、なんかもうラストもどうだよと思うところあるんですけど、うん、
ラストね、ラストどうですか、
ラストも本当に本当にひでえことしやがったなと私は思ってますね、あのなんていうんですか、五部作を終わらせるための話だったとは思うんですけど、うん、今回、うんうんうん、まあ言ってみれば、うん、あの死ぬんですよね、ボンドが
死んじゃったの本当に
あれで生きてたら、でも今思いました。一つだけ思い出したんですけど、はい、昔、うん、ザ・ロックって映画がありまして、はい、それはあるテロリストが生物兵器をこう奪って、はい、でアルカトラズ島っていう、はい、あのサンフランシスコの湾にある、はい、まあ、要は誰もそこから逃げられないっていう有名な、はい、
ありますよね、刑務所があるんです
けど、うん、そこに立てこもるんですよ、
うんうんうん、
でそうすると実はそこに昔捕まってたことがあるイギリスの諜報員がいて、うん、
はい、
そいつに手助けしてもらってそこに入り込むっていう話なんですよ、
うんは
い、でそこでそのイギリスの諜報員の役で出るのはショーン・コレリーなんですよ、
お
かっこよくて、もうこれ見た瞬間みんながボンドだボンド捕まってたんだみたいな感じになるんですけどそれで役を選ばないことで有名なニコラス・ケイジが主役なんですけど、はいはい、でニコラス・ケイジと一緒にこう行くんですよね、
うん、
で最後ニコラス・ケイジが今回と同じように、うん、結局全部焼かなくちゃいけない、焼かないともうその細菌兵器というか、はい、あの生物兵器、細菌兵器かな、その化学兵器がを焼かなきゃいけないから、
うん、
俺にのいるところに爆弾を落とせ、
同じ設定じゃん、
設定なんですよ、
うんうんうん、
でもそこで彼も生き残っていたし、うん、そ俺は先に失礼するよって言ったショーン・コネリーは、うん、どっかにまた消えていくっていう設定なんですよね、
だからあるかも
と考えるとというのを今ふっと思い出しました、
だって、うん、英語も出たじゃん、
でもそうなんですよそれちょっとその話していいですかその今回のユキノさんと同じような方だと思うんですけど、はい、あのその見に行った時に、はい、こうエスカレーターを降りてたんですよね、うん、そしたら後ろのカップルの女の子が、はい、まあ、多分2人とも若いんですけど、はい、なんかあれ最後に出たのってやっぱり生きてるってことってあの彼に聞いてるんですよね、はい、彼はうんって言ってたんですけど、なんか私このシリーズ見たことなかったんだけど、
うん、
ああいう風に出るってことは、うん、あの人生きてるってことだよねってずっと言っててでもあのジェームズ・ボンド・ウィル・リターンっていうのは、
はい、
シリーズのこの決め文句として出てたんですよ、うん、今まで何回も、うんうんうん、という風なのがあるのに、うん、最後にああいう風に出てくると確かに生きてたっていうことにも、うん、まあ間違ってというか受け取られてもしょうがないなとは
思う、そうだ、I'll be back と一緒じゃない
シュワルツネーガーですよね、ターミネーターの、はい、ただ今回はこのシリーズで終わりで次の新しい007のシリーズが始まりますよっていう意味だと思うんですよね、
まあね、だってあの島で生きててもさ、
うん、そうなんですよ、
ね、
一人で
孤独で植物に囲まれてしかも毒みたいな
まあでもね、あの いいのが一応ロシア語読めるのであそこに交渉に何がいるかとか分かるはずなんですよね
でも名誉の死なのあれは、
いやだから
どうなんだろう、いいんですかその007ファンの人は、
いやだからそのこれはそのたまたま偶然だったんですけど、うん、すごくこうあこういうことあるんだなと思ったのがあって、うんうん、先ほど申し上げたように東方シネマズの新宿で見た後に、はい、 っぱりあのダブルを見るといつもイギリスのものなので、
うん、
ギネス飲みたくなるんですよね、うんうん、ビールを飲みたくなって、まずギネス飲めようと思って入った店でこうもう最後のあのシーンみたいなジェームズみたいな感じでビール飲んでたんですけど
酔ってるな、
パッと気づいたら、うん、そこの店の名前がセントジェームズだったんですよ。
お
もう成人になってたみたいな感じで、あこれはなんか確かにその店って今まで何回かは行ったことあったんですけど店の名前全然知らなくて、でパッて飲み終わって飲んでて座ってこう入り口のドアマットにセントジェームズってあった時に、うん、ちょっとゾッとしたというかちょっとなんか震えました。
へ、
うん、でもなんかこうあだから私の中ではあ死んだんだなっていうことになったんですけど
弔い
になりましたね。
そうなんだ。なんかこう最後に言うじゃないですか M が、
はいはい、
人間は存在するだけではなく生きるべき、
はいはいはい、
M が言うの。
そうしかもあれ誰の言葉なんですかね、このいい言葉がある
いい言葉だった、あるって言って生きる時間を伸ばすより使い切りたいみたいな、
なんかだからそれは欧米圏だったら知ってる言葉だなのか合うかなのか、うん、名文なのか分かんないですけど
か M の言葉
M が前の日に仕込んでいて
明日何言おう、
明日ジェームズの献杯するとき俺いいこと言わなきゃいけないなーっつって俺の失敗です結局死んじゃったんだもんなあいつみたいな、
でもいいことだけ言っときたいよな
でも死んだで言うとそれこそね今回、うん、多分ゆきのさんフィリックスライターは初めまして、は
い、初めましてあの陽気なおじさん、
フィリックスが死んじゃったのもすごいショックで、
あ
やっぱりすごいあのカジノロイヤルの時からこうもうなんか CIA と MI6 って、はい、アメリカとイギリスの情報機関で仲が悪いって設定なんですよ、うんうんうん、でもこいつとは波長が合うみたいな感じで、うんうん、今回もなんかすごいいいなと思ったのがフェリックス2人でまた世界を救おうって最後の時言うじゃないですか、うんうんうん、もうなんかもうわーもうはーみたいな感じででしかもフィリックスは結局あそこでもうね沈んでいくわけじゃないですか、はい、悲しいですよね、
だからいろんな人死んじゃったからもう、うん、死んじゃったんだろうね、
そうなんだろうなと思うんですけどね、
でもそれだったら、うん、なんかそこまで家族を描いてるんだったら、うんうん、あの二人を守るために死ぬとかそういう方がまあ良かったけど、
まあでもやっぱり世界を守るためにです
よ、そっか、
やっぱりそれフィリックスと約束してて世界を救おうぜって言って、
あなるほどね、そこが生きてくるわけか、
だから最後あのわざわざパロマが最初の時、
はい、
あの車から出る時に合わせてたって撮った、うん、あのフィリックスのための葉巻あるじゃないですか、はいうんうんうん、あれどうなったんだろうって
思って、やっぱそれを最後吸って
とかね、例えばね、うん、そうそう吸ってだと、でもそうしちゃうとマドレールとバチルドのこと忘れてるっぽく見えちゃうから
あれじゃない、葉巻を持って、うん、その爆弾が葉巻に火をつけるっていう
でバーって昇天して2人で
プハーってっていうことかもしれない、
だからそれで考えるとまあベスパーが大好きな人たちもジャンルとしていて、うん、私はどっちか最初からそうじゃなかったのであるんですけど、はい、ベスパーの墓ぶっ飛ばすっていうのは、はい、結構乱暴な作り方というか、
いやびっくりしましたよ、うん、私は知らないから、はいはい、昔の恋人なんだと、はいはい、ただその時に、今の彼女と一緒に旅行に来て昔の恋人のお墓参りに行ってる男ってやだなって思ってまあ過去を終わらせてくるみたいな、
そうですね、だから朝ごはんまでに帰ってくるよ
とはいえですよ、朝ごはんまでに帰ってきたけどもてか朝ごはんに間に合ってないですよね、
そうそう
きっとね、
確か
にね、そうそう、
でもあれもなんかあの時でもマドレーヌはありがとうって言って
た
んですよね、
言ってた、
言ってるんですよ、朝ごはんまで帰ってくるよって言ってありがとうって言ってるから、マドレーヌもマドレーヌでやっぱり秘密、
うんうん、
まあ奥歯に物が挟まってるの早くしたいとかと思ってたのかもしれないんですけど、はいはい、
確かにな
んかまああのね、あのスペクターのあの雲のような紋章の感じとか、うんうん、なんか昔の WO だとそういう悪魔秘密結社みたいなのがあってっていう、はい、ちょっとなんかそういうノリだったじゃないですか、
うん、ワクワク感ね、
そうそうそう、そのなんか例えばサンダーバードの世界とか近いっていうのあるんですけど、完全にカジノロワイヤルでこうイメージチェンジして、うんうん、とにかくでもやっぱり映像がめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、
かっこよかった、
かっこいいのになんかキャラがダセーっていう風に思っちゃうっていうか
ただ今回から入った私としては、うんはいはい、あボンドかっこいいって思ったし、はいはい、その前作とかこれまでの作品も見たいなと思いましたよ、
ぜひご覧になってみてください、面白いですよ、はい、あの Q がねこう、うん、今回のシリーズもすごいやっぱり
活躍しますよね。
活躍してますし、うん、Q が友達というかお客さん呼んでるじゃないですか、うんうん、あれもそう今時っぽいっていうか、
なんかそうだよね、
匂わしてるだけですけど、うん、あれを来る人は彼女なのか彼氏なのかはどっちでもこうなりますよって感じじゃないですか、あの感じとか、うん、でもマニーペニーとボンドだけはやたらガサツとか、うん、あの感じとかもなんか今時っぽいなと思って、
だからお色気シーンはないんです
よ、ないです、ないんですよ、うん、まあ唯一はあれですよね、パロマ の、うん、あのすごいセクシーなドレ ドレス、
そうそう、だからそれがびっくりしました。
確かにそうですね、うん、一応恋人同士の2人であるはずのマドレーヌともないですもんね、うん、確か
そうそうそう、それが
やっぱりそういうのはもう
時代的に、
ね、時代遅れだから今ね、草葉の陰でショーン・コネリーが泣いてますよ
そうかもしれない、はい、そういうわけで、はいはい、まあ見なくても、はい、
前作
も、ね、はい、楽しめる、
はい、
でも見たら
もっと楽しめるし、うん、イラつくとこも出てくるかもしれませんっていうねそれはまあなんか人それぞれだとは思うんですけど、ね、
はい、
まあネタバレに関してはもうとにかく今回は、うん、まあ死んでようが死んでまいが、
はい、
ダニエル・クレイグという、うん、まあ、6代目ジェームズ・ボンド
見納めですね、
見納めで、うん、彼が引退するための、うん、まあ、花道としての作品だったんだろうなという、はいはいはい、ただなんかそこじゃない感っていうのは、うん、いろいろ個人的にはあるんですけど、
確かにラストとかね、本当のラストとかね、は
いはいはい、そうなんですよね、
いる、
そうなんですよ、そ死んだのはいいんですけど最後お前じゃないよな語るのっていう
そうそうそう、
いくら過去に別れを告げたとしてももし死んでいたら、うん、天国でベスパーに会ったら絶対心変わるよな、うん、ボンドって思っちゃうぐらいの話だったのね今までが、
なるほど、
ただボンドが一人ではなく、はい、愛する人だけではなく、うん、子供ができたということで変わるという、
うん、
なんかそのサフィンがね言ってた何をこの世に残すかのかみたいなことを、はい、実はあの土下座しながらもビンビン心に響いてたのかもしれないっていうのがいいですね。
確かに、
はい、あと最後にもう一個だけ、これはまあ多分いろんなところで言われてると思いますし、はい、皆さんお気づきだと思うんですけど、うん、やっぱりあのサフィンの工場を爆破しようと思って、
はい、
一人でこう行くじゃないですか、
うんうん、
で、その時にラボを爆破した後に、はい、トンネルの中を歩いてて、
はい、
パッと振り返ってバーンと写真あるじゃないですか、
はい、
あれってもう最初のあのところのやつの、うんうんうんうん、おここで見せてくれるんだってので、これはすごい盛り上がりましたね、
うん、
かっこいいっつってあの街が流れて終わってもいいのにぐらいに思いましたね。
確かに確かに、うん、詳しくない私も昔のシリーズだって思いました、う
ん、そうそうそうそう、あれかっこいいんです、やっぱりあれで始まるから、
はい、
そうなんですよね、それはちょっとそうだ、それがすごい一番好きなシーンだったかなと思う、
うん、よかったです、
ね、はい、
だからこうずっと見てる人は他にもいっぱい小ネタとかがもしかしたらあると
思うので、もっと詳しい方はたくさんいるので、うん、ぜひね、
はい、
いろいろとコメントで、はい、ので教えていただきたいですね、
はい、
と思ってましたが、もう一個だけ言っていいですかあの最後本当にあのもう俺は逃げられないなと思って、
はい、
あの屋上に上がるところあるじゃないですか、うんうん、屋上に上がるところの、うん、はしごがガーンと落ちてくるところって、はい、あれも完全にギロチンですよね、
そういうこと
のイメージだなと思って、でしかもそれをガーッ階段上がって、階段はしごですけど階段上がっていくのがもうなんか13階段上がって、結局こうそれはどっちかというと縛り首の方ですけど、うん、うわーなんかもうこれ死ぬんだなって、うん、2回目見たらもう本当に死んでると思いましたすいません、最後まで
メカゾーさんの中ではね、
はい、
あのクレイグ・ボンドは死んだということで、はい、でもみんなの心には生き続けると思います、はい、
ジェームズ・ボンド Will Return ですからね、
はい、ということで、はい、今回は映画007 No Time To Die を語るでした、
はい、
まあ今回も主にメガゾーさんが喋りまくってるっていう回になると思いますけれども、
はい、
今回
は
そうです
ね、はい、ジェームズ・ボンド Will Return で思い出したのは、
はい、
結局シリーズものにするフランチャイズにしちゃうと、
うんうん、
物語としていいのかっていうのは
確かに
スターウォーズの時にめちゃくちゃ感じたんですけど、
そうですね、
でも今回ジェームズ・ボンド・ウィル・リターンになった時に、はい、新たなボンドが、うん、多分現れて、うん、新たな世界線の話を書くと思うんですよね、
うん、宇宙もの？
いやなのでそれこそね本当にボンドが、うん、今回のノーミのように黒人女性ってこともあり得るし、
はい、
さっき話したみたいにマチルドがみたいな、
うんうんうん、
ちびっこダブルオーみたいな
可愛いな、見たいなそれ
か
ありえるかもしれない。まあ時代も変わるということで、はい、初期からね見ても楽しめると思います。
はい、はい、
この番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております。
はい、
送っていただくのは最近公開作の映画とかなら何でも大丈夫です。
はい、ぜひコメント欄などに書いていただければと思います。
はい、
また番組のフィルムアークスもやってますので、そちらにフォローやチェック、そしてコメントなどいただければと思います。
はい、返事も返しております。
はい、お願いします。
そしてこちらの YouTube チャンネル登録もお願いします。
はい、Spotify とかの、ものも、配信されておりますので、ゆきろさんの Twitter なり、はい、フィルムアークスのところなりで告知をします。
そうですね、はい、まあ、この私たちのチャンネルは映像がないので、はい、電車とか移動中とかにね、はい、聞いていただければと思いますので、
はいはい、お願いします。
はい、そして次回の語る作品を発表します。次回はこちら、
映画デューン砂の惑星です。
はい、こちらもね、はい、話題作、
そうですね、
ということで、
はい、
きっと見る方も多いんじゃないかなと思って選ばせていただきました。
はい、
ぜひ作品を見てからこの番組を聞いていただければと思います。
はい、ティモシー・シャラメを見た後に、はい、メガゾーを見てください。
はい、ということで今回も相手はユキノサヤカと
メガゾーでした。
ではまた次回、
ジェームス・ボンド・ウィル・リターン、
エンドロールの先で
待ってます。